こんにちは。
こんにちは。
ゼロから始める体づくりは、パーソナルトレーナー K と、ドクター猫による健康や筋肉をテーマにしたトークチャンネルです。
はい。第70回。
はい。
屋久島特別編です。
はい。イエーイ。僕たちは今、屋久島に遊びに来ています。
はい。夏休みです。
はい。ちょっと遅めのね。
そう。
夏休みですけどね。
そう。
うん、
台風18号とね、
うん、
出会える感じの、
うん、ちょっとニアミスぐらいになりましたけどね。
そうです
ね。少しそれてくれたんですが、
直撃は免れました。
まあですが、今日は午後からは結構雨も降って、
うん、風も出てね、
うん、
なんか本場の台風に会いに来た感じですね。
はい
はい。
もうここへ来たのは2日前なんですけどね。
そう。
一日目晴れてて、
うん、
で、まぁ、ちょっと散策をして、で、二日目に、トレッキングに行ってきたんですよね。
そう、白谷雲水峡っていうね。
うん。いろんなルートっていうか、登り口があって、今回僕らが行ったのは、比較的まぁ、初心者向けというか、
そうですね。
ルートそのものもいろいろ選べて、短めのやつ行ったよね。
うん、
短め言うても、往復で3時間ぐらいかかるんよね。
はい。昔、もののけ姫の森って言われてた、今は苔むす森って言うんですけど、
うん、
ところまで行ってきました。
うん、ねえ、
はい。
結構神秘的で、やっぱ本で見た通りというか。
うん、そうですね。
ねえ。屋久島って溶岩でできた島やから、岩だらけやね。
そうそうそう。
土が少ないよね。
ね。昔に溶岩でこう盛り上がってできたのが屋久島だから。
うん。
そう。だから、雨が降っても川があんまり濁らなかったりとかね。
そうそう。
ほんと、靴とかもあんま汚れなかったですよね。
あ、汚れなかった。
普通の山に行ったらもっとドロドロに。
もっとドロドロになるけど。
なるけど、そう。
だからその岩とかその石に、苔がいっぱい生えてて、
そう。
その上に木が受生してるとかね。
そうそうそう、苔の水分を木が吸うんですってね。
ねえ。だからそれをパッと見、こう、なんだろう、こう、木が、人間の腕みたいな感じで、石を掴もうとしてるみたいな感じ
で。はい、猫で。
そうそうそう、うんうん。見えたりとかね。
そうですね。だから猫があんまり埋まってないですよね。
そう、かなり表面に露出しててね、
うん、
根っこだらけの廊下みたいな、階段みたいなのもありましたけどね。
よくあれでね、あんなに大きくなりますよね。
ね。
屋久杉とかね。
ね、
うん。
今回は僕らは、縄文杉のルートはいかんかったね。
そう。縄文杉は往復7、8時間
かかる。時間かかるから、もう朝早く出て、
そう。
一日仕事になっちゃうよね。
そうそうそうそう。我々ちょっと地上での活動には。
不慣れですよね。山とか。まあ、でも今回ちょうど良かったんじゃないかな。その長さ的には。
あ、3時間ぐらいで、
うん。
そうですね。
慣れてないし。
うん。良かったです。
ねえ、
うん。
天気はね、結構大雨で、だったけど。
カッパー大活躍でしたね。
うん。それはそれでね、
うん、
ちょっと面白いアクティビティな感じで。
そう。苔とかはやっぱり、雨の方が元気になっていいみたいです。そう。
ね、
雫がついてね。
そうそうそう。それでも結構人おったよね。
ね。
平日やけどさ。
そうですね。夏休みも続いてるけど。ね、
うん。
あとガイドさんが、長靴に半袖の T シャツで。
傘さしてたからね。あ、慣れたらこれぐらいまでいけるんかっていう。
ひょいひょい上がってましたもんね。
すごいよね。
うん、ちょっと次元が違いました。
僕らはもうちょっとこう、まあ、ビビってたんで、
そう。
靴とかも、
結構完璧な装備で。
服装とか、カバンもちゃんとせな、みたいな、
うん。
グローブまで持参してましたけど、
そう。誰も手袋とかしてない。
あれ？僕らと、あともう一人、おじさんとね、一緒に行ったんですけどね。
そう。
だけど、僕ら以外は結構、
おじさんも結構慣れてましたよね。半袖で。
そう。
そう。
で、そのおじさんは、一日前に、縄文杉まで行ってきました、言うてね。
ね。二日目に、
そう。
噴水峡で超タフ。
山をね、往復ね、20キロ歩くそうですね。
そう、ね。
縄文杉まではね。
うん。
うん、まあ、機会があったらまたチャレンジ。
そうですね。
してみたいかなと。
思います。
思います。
はい。
今夜で僕たちは屋久島ラストナイトなんですけどね。明日、台風の影響が少なければ、午前中
に
船に乗って、
はい、隣の
種子島に渡ってみようかなというふうに考えております。
宇宙センターがね、
うん、ありますね。
あるので、
JAXA。
JAXA。
うん、
そう。日本で唯一ですかね、発射場があって。
あるのはね、うん、そうかな。うん。
そう。で、見学のね、ツアーを申し込んでたんですけど。
だけど、ちょっと、ね。
台風の影響で、乗りたかった船には乗れない。
乗れないのでね。
ので、
まあ、チラ見ですね。
そう、ガイドツアーはなし。
うん。
はい。
施設にはちょっと行ってみたいけど。
そう、施設はただで。ただかな。
ただだと思う。
入れるので、見るだけは見れます。
ね。
見てきます。
うん。まあ、その辺も、また次回、報告できたらなと思います。
はい。
はい。早速では今日のテーマなんですが、
はい。
Twitter の、ご質問をいただいておりましたね。
うん。
ご紹介します。
はい。
はじめまして。前からフォローしてましたが、初めて質問させていただきます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。長距離歩いていると、足の裏が全体的に痛くなってくるんですが、これは、歩き慣れてないだけで自然なことでしょうか、それとも足の海内海外がうまくいってないとかでしょうか、というご質問です。
はい
はい。
長距離歩いているとね、痛くなりますね。
うん、
私も割となる。
どの辺が足の裏、
私はね、
全体、
いや私は多分ちょっとまた違うと思うんですけど、
うん、
これなんだっけ、有痛性、
うん、
外頸骨。あれ、頸蓋骨、
うん。うん。
なんか、
骨が出てるやつ、
そう。があるので、
うん、
土踏まずの上のところの、舟状骨の内側か。もう一個余計な骨があって、ポコってしてて、
うん、
そこは時々炎症を起こす。
ああ、
っていうのを持っているので、ね、それが痛くなりますね。う
ん、なるほど、ね。
ちょっと炎症を起こす。
うん。
うん、
多
分この方はまたちょっと違いますね。
違うと思うんですよね。足の裏全体とおっしゃってますんでね。
うん、
で、まあ一つ考えられるのは、
はい、
足底筋膜炎じゃないかなという。
はい、足底筋膜という、
うん、
足の裏を覆っている筋膜。
まあ、筋膜ですね。まあ、筋膜、
はい、
体全体にもありますが、
うん、
その足底筋膜炎は特に、ランナーの方にね、やっぱよく聞きますし、あとはですね、お客さんで、テニスをされてる方も僕何回か聞いたことがある。
うん、足の裏でギュッと地面を掴むからですか？
うん、し、あとその、なんだろうな、こう、急激にストップをかけたり切り返したり、まあ走る動作もある種着地から蹴るまでの間に一瞬でこう、グッと力入れるわけじゃないですか。
うんうんうん、
だから、そういうことをこう繰り返しやっていると、まあ、筋膜の炎症、また筋膜も硬くなって、
うん、
まあ、周辺組織と癒着をしてしまったのか、
うん、
筋膜自体が傷んだのか、
うんうんうん、
で、歩くときにこう足をつけるのさえ、本当に激痛になってしまう場合もあるみたいですね。
歩くのすら難しい。
もう足がつけないみたいなこともあるみたいなんですけど、
はい、
僕自身もちょっと経験がないので、
うん
あんまり詳しくお話できないかもなんですけど、まあでも、それが一番僕は考えられるんじゃないかなと思うんですよね。足裏全体ってお話でしょ？
そうですね。
ね、
う
ん、だからどっかの一箇所の筋肉とか、どっかの関節とかだったら、もう少しこう、局地的なというか、
うんうん、
部分的な痛みなんじゃないかと思うんだけど、
はい、
まあ全体ということなんでね、筋膜炎は、一番考えられるんじゃないかなと思いますけどね。で、これなってしまうとですね、
はい、
もうちょっとある程度休ませてあげないと、
うん、
いけないかなと。
炎症が落ち着くまでですね。
うん、そう、
うん。
で、炎症をまあ起こす前の段階を、まあ、今度再発予防ということでね、どういうケアができてるかってことが大事かなと思うんですけどね。
はい。
で、例えばテニスボールとか、
うん、
ゴルフボールとかを足の裏でこう踏んで、
はい、
うん、ちょっとコロコロするとか、 あと、この前ね、猫さんも買いましたよね。あの、グリッドフォームローラーの足裏バージョンっていうね。はい、
そう。
足裏をほぐすための、
あの、
うん、ローラーとかね、
うん、
買いましたけど、最近そういうものも出てるので、あの、炎症が、痛みが収まってからやっていただくといいかな。
はい、そうですね。普段からちょっとほぐしておくと。
うん。
うん、
で、あと、ご質問の中に足の海外海外がうまくいってないからでしょうかという、
うんうん、
これも可能性として、まあ、あると思うんですよね。というのは、その、じゃあ、同じ年齢で同じトレーニングをしてて、はい、同じ距離歩いたりしたとして、じゃあ全ての人が痛くなるかっていうと、やっぱりきっとそうじゃないんですよね。
うん、
ということは、何かこの個別性の原因っていうのがまあ考えられて、その一つに、まあ、歩き方、動き方、まあ、細かく言えばその海外海外のタイミングとか可動域とか、いうことも考えられますよね。
はい、そうね。
うん。ただ、この足、歩行に関する足の海外海外レベルまでの細かい動きを、あの、モーターコントロールでやっていくっていうのは、なかなか、なんだろうな、難しいかなと。
ずっとやってることだからこそ、
うん、
毎日使うし、うん、意識するの難しいですよね。うん、
で、僕は、うん、手始めにですね、
はい、
やっぱ足の裏の感覚器への刺激、
うん、
これから始めてみてはどうかなと思うんですよね。
ほうほう、
例えば、指ですよね。足の指も、
うん、
あの、足裏を、ま、一つ構成してるものですけど、
はい、
ちょっと試しにやってもらいたいのが、うん、あの、二人組でね、で、触る人と触られる人と分かれて、
はい。
何それ？
触る準備です。
あ、そうそう。で、触られる人は、目を閉じておくわけね。は
い、ほうほうほう。
で、触る人がランダムに、指を一本ちょんちょんってこう、どんどんどんどん触っていくんですよ。で、この指は何指？これは？これは？っていうふうに聞くと、親指と小指の正答率が非常に高いんですけど、真ん中の3本の正答率ってのはかなり低いんですよ。
へ、
これをね、うん、あの、10回トライして、うん、か 10本触って、ランダムにね、うん、10分の10の人僕出会ったことない
です。いや、ほんと、後でやってみましょう。
これ、手の指だったらまずありえないでしょ？
うん、
じゃあなんで手の指はわかるのに、足の指はわからないかっていうと、足の指の感覚器が手よりも鈍いからなんですよ。うん、
確かに私、手袋って5本指多いじゃないですか。うん、まあ、時々親指と、
はい、あ、あります
ね。あと4本みたいなのあるけど、
ありますよね、
サンタさんって。
うん。
私、足の指の靴下で、
うん、
あの、笠原のやつを最近、
ああ、
してますけど、
はいはい、
まあ、足って、まあ、
三本指のね。
そうそうそう。足って、まあ、今まで一緒くたにされてたじゃないですか、5本全部。
うん。
靴下って。
はい。
で、本当に、まあ、一本一本の役割はあまり気にしてなかったみたい
な。ないと思うよ。
で、最近5本指靴下と、あと昔、旅ソックスね。
はい。
出てきましたけど、
はい。
私の笠原は3本なんですよ。
ね。
親指と、真ん中3本と、小指。
ね。
うん。
うん、
真ん中3本はまあ、割と常に一緒にいるっていうかね。
そうそうそう。
まあみんなで一緒でいいでしょみたいな。
ね。動物さんが、
はい。
歩くときっていうのは、その、うん、親指、小指、外側の2本で、うん、主に着地のときしっかり外側で支えて、
う
ん、で、蹴るときに真ん中の3本で、まあ蹴ってると言われてるわけですよ。
うん、
で、足の指にも、
うん、
人間の足の指も、
うん、
少なからずやっぱそういう要素があると言われてて、
うんうん、
だから、足のアーチって3つあるって言いますよね。
立って、横、
あの指。だから、かかとから母子のとこまでで1個、
はいはいはい、
で、母子から指先までで1個。
あ、そこでもう1個か。
そう。で、なんだろう、こう、書き爪じゃないんだけど。
指で掴む。
そう、掴む。だから指、横から見た指そのもののアーチと、はい、あと、正面から見た時の
アーチ。ボスから正子への。
そうそうそう。
はい。
ということは、真ん中の3本っていうのは、外側の2本に比べて、 ちょっとまあ浮いてるっていうか、
うんうん、
ちょっとも盛り上がってるのが望ましいわけですよね。
うん
うん、で、まあ測定筋膜の話に戻ると、歩行時の、やっぱり着地の時の役割は一体どこなのか、うん、蹴る時の役割はどこなのか、みたいなところが曖昧になってると、もしかするとどっか一箇所に非常に負担がかかってて、うん、筋膜にも負担がかかってる可能性もありますよね。
はい。
うん。だからそういう動きの中を、に、海外海外が、まあ、こう、絶妙に組み合わされているので、あまりこのタイミングで海外しよう、海外しようとかっていうふうにはなかなか難しいと思うんでね。
そうですね。
どこで着地するか、どこで蹴るかとかぐらいから、スタートするといいんじゃないかなと思うんですけどね。はい、
その手助けとしてやっぱりインソールいいと思うんですよね。
うん。これはね、
作りましたけど。
1ヶ月ぐらい前に作ってね。
ね。言いましたっけ？
言いました。
言ったね。
はい、作った日にお話ししましたけど。で、僕は今、スタジオレッスンの時のね、シューズに入れて使ってるんですけど、いいと思うんですよね。
本当違いますか？
違います。今からレッスンするぞってこう靴紐結んで、こう立った瞬間に、うん、足の裏が指も含めてなんだけど、こうペタッっていう感じだよね。
吸い付く系。
シューズと一緒になったっていう感じがするわけ。シューズと一緒になったってことは、そのシューズも自分の体の一部っていう感覚になるので、
はい、
歩くときも、そのぐらつきが少ない。
ほうほう。
変な遊びがないっていうか、
ね。フィットしてるんですね。
そう。で、関節とかもさ、関節なんかはさ、人間の体の、
うん、
ちょっと遊びがあるんだよね。
はい。
うん、で、それは衝撃を分散したりとか、する役割が一つあるんだけど、うん、これシャツの後ろ、糸出たこれ。
何突然。
なんかこう、ここのね、
ここ。引っかかったんですか椅子の背に。
うん。もうなんかほつれてる、うん、
ああ、あるある。1、ちょっとこの真ん中辺がほつれてますよ。
ああ。ショックですね。この木、散々3日間座ったけど、最後の最後に。
タオルでも敷く？
もういいです、もう。このシャツ、古いから、うん。はい。
はい、失礼しました。
何の話だった？
わかんなかった。インソールをすると、
インソールね、
安定して、
そうそう。
フィットする。
そう。で、インソール作った時に、
はい、
作ってくれたお兄ちゃんの話でさ、
はい、
今回僕らが作ったインソールって、ちょっと固めのやつなんよね。
あ、そうそうそう。運動ガツガツする
とき
に
するタイプだからっていうことで、はい。で、その靴そのものの靴底、ソールとの相性っていうのがやっぱりあるようで、
はい、
だからインソールを硬くした場合は、する場合っていうのは、まあ、アウトソールが比較的柔らかいとか薄いとか、
うんうん、
ここで調整してると、
うん。
で、逆に今回僕らがトレッキングで履いたような、
うん、
底が分厚くて硬いような、やっぱ反発が強いわけですよね、うん。
はい。
そういうシューズの場合は、インソールちょっと柔らかめがいいとかさ。
うんうんうん、
なんかそんな話聞いたけど、ああ、なるほどな、という感じ。だからその、インソールだけで足をどうこうしてやろうってことではなく、やはりシューズもセットで考えるし、プラス何を目的にして運動するか、歩くのか、走るのか、どういう場面なのかということもセットで考えて、その中のインソールをどうするかと、
うん、
に決めていくことも大事だと思う、
ね。そうですね。だって、インソール、うん、アウトソールもね、3種類ありましたもんね。
ありましたね。
タイプによって。
結構あれ、いいねつけてくれた人多かったですよね。
やったね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、
だから、歩き方を自分でコントロールもしながらも、じゃあ普段歩いてる時のインソール、シューズとか、生活環境、運動環境もちょっと見直して、
うん、
できるだけ理想的な歩きを再現できやすい環境を作ってあげるというかな、
うんうん
うん。うん。ことも大事かもしれないよね。うん。で、まあ、あとその足裏のね、感覚を上げるっていうのも、大事かな。これ単純に僕は刺激してあげるといいと思うんですよね。そのさっきの足裏コロコロとかも。
普段裸足で歩くことすら少ない世の中ですから、刺激が足りないのはあるかもね。
うん。かもしれないので、100円ショップとか行ってさ、
はい。
普通にはあのプラスチックの青竹踏みみたいな、
うん、
イボイボのついてるやつとか
も
あるし、
はい、
ああいうのでもいいと思うし、
はいはい、
あのなんで感覚器そんなに言うかっていうとね、その僕たちはなんとなく自分の体重が何キロぐらいあるかってことをわかるでしょ。
うん。
それは何を目安にしてるかっていうと、まあ動いた時もそうなんだけど、まあ立った時のやっぱりそれは足裏にかかる荷重ですよね。
うん。うん、確かに荷物背負って重いのはやっぱり足ですよね。
そう。
足が折って思う、
うん。
うん。
うん。で、この話もしたことあると思うんだけど、
はい、
じゃあ5キロのダンベルですって渡された時にさ。うん、あの、こうやって、じゃあ実際渡されて持ちました。あ、はい、そうですね。これ5キロぐらいですね。っていうのは、今までの僕たちの生きてきた経験の中で、5キロを知ってるからなんですよね。
ああ、
だから、あ、はいはい、5キロやね。と思うわけよ。で、それ嘘つかれてさ、ね、発泡スチロールでできたさ、鉄アレイみたいなの、はい、これ5キロですって渡された瞬間さ、持った瞬間、スカスカスカってなるやん。
空飛べるわ。
そう。あと、それこそさ、
うん、
階段をあんまり足元見ずにさ、降りていってさ、もう一段あるなぁと思ったら、ないんかいみたいな。あの時の、あの時のびっくり感ってすごいよ。
はい。
だから、僕らは、その、脳で認識した今までの5キロ感とか、もう一段ある感みたいなところを、記憶から呼び起こして、その動作を完了しようとするわけなんですよ。
準備してますよね。
そうそう。うん、だから、足の裏の感覚が鈍いと、今どの辺にどれぐらい体重をかかってるってことが、やっぱり分かりにくいわけでね。うん、そうしたら適当なやっぱ歩き方をするわけですよ。もう記憶の片隅にあるようなものを、こう、呼び起こして適当に動いてしまうという。それはやっぱ良くないので、ね。
はい。
うん。今、かかと寄りなんか、小指寄りなんか、母子球寄りなんか、どこなんかとかね。最後の真ん中の3本でちゃんと蹴ったのかとかさ。
は
あ、いうところも、やっぱ感覚器上げとかないと、敏感になっておかないと分かりづらいじゃないかな。
そうですね。うん、小学校の時に、
うん、
結構みんなでこう、ツンツンその遊び流行ったんですよ。
は
あ、今どの指でしょうみたいな。
うん、
あれで、ね、親指触ると、
うん、
人差し指って思いません？
あ、そうかね。
人差し指触ると中指って思いません？
どうやろう。
思うと思うんですよ。ちょっとやってみてください。
うん、
絶対みんなだから親指わざと触ってやって、人差し指って言わして、
うん、
へへ、親指でしたっていうのがすごい流行ったんですけど。
あれ、やっぱ神経支配なのかな、
うん、なんかな。で、ほら、やっぱり手の親指、手のイメージの方が足より強いから、手の親指ってこう横向きに生えてるじゃないですか。
特別よね。
そう、
うん。
でも足の親指ってまっすぐ生えてるじゃないですか。
ああ、そうやね、みんな、
ね。まっすぐ生えてるのの端っこは手で言えば人差し指じゃないですか。
ああ、なるほどね。
だからみんな人差し指
って思うと思うんですよ。勘違いしやすいかな。
うん。
なるほどね。
で、人差し指はね、ちょっと中指っぽい感じがする。
ああ、なるほどね。
中指は、もうよくわかんない。で、薬指は薬指で、小指は小指、うん、みたいな。ちょっとやってみてください。
うん。
なんか変な気がすると思うんですよ。
ねえ。
うん。
これもしかしたらだけど、こんな統計ないかもだけど、裸足で行うスポーツってあるでしょ？例えば相撲とか柔道とか剣道とかさ。
はい、合気道。
そう。だから、ああいう方たちにもしその指テストしたら、鋭敏かもしれないね。正解率が高いかもしれないね。
どっかの体育大生とか。
ね。
やってもらったら面白いですね。
面白いんじゃないかな。
ね、
で、その、それと、例えば歩き方の関係性とかさ、
うん、うん、
うん。海外寄りの人と、
うん、
その敏感さ度合いとかさ、なんかそういう相関とか研究もあるんでしょうけどね、調べたら。
きっとね。
うん。そういうのを見ても面白いかもしれない。
うん。
かなと思います。
やってみたい。
はい。
はい。ぜひ、そういうのを知ってる人いたら教えてください。
教えてください。
はい。
はい、今日の、まあ、テーマはこんなもんですか？
そうですね。今日は特別編だから、もう、ちょっと、
サ
クッといきましょう。
はい。
だいたいちょっと私も一生懸命今、
うん、
お酒飲んでるんで。
そうだね。
そう
ですね。焼酎。
頑張って減らしたんですよ、ほら。
うん、そうね。
そう。
はい。
御嶽っていう、
うん。
屋久島の焼酎があるんですけど、
うん。
で、初日に飲み屋さんに。
近くのね、居酒屋さんに行ってね。
行って、ビールと焼酎のボトルキープと日本酒しかないみたいな。
そうそうそう。
ザ居酒屋みたいなところで、
うん、じゃあボトル買います
そっちでも飲むかって言って、一杯ありますかって言ったら、一杯もできるけど、
うん、
ボトルキープにして余ったら持って帰りなって言われて、うん
ね、
持って帰ったんですよ、3分の1、2ぐらい残ったやつ。
ね、
そう
夜道をこのボトルを
抱えて帰る。
抱えて帰るという、もう、なんか、ホームレスみたいな。
嫌な。
感じの。
ねえ。
はい。
ちょっと、味噌漬け前の女としてどうかと思いましたけど。
飲んだくれてましたけどね。
はい。なんとか、重いから運びたくないんで、うん、なんとか滞在中に飲み切ろうと思って。あと一杯で終わりそう。
うん。はい。ということで、
はい。
もう猫さんは、酩酊状態ですので、本日はこの
辺
で。
そこまで行ってないよ、ちょっと。
まだ喋れる？
喋れるよ。
あ、そう。ね、
はい、
今回僕たちがね、
はい。
あの、なんでこんなに、ポッドキャストを、ワイワイできるかっていうと、
はい、
ゲストハウスっていう、
そう。
まあ、なんて言うんですか？
素泊まり宿ですね。
そうですね。食器も全部揃ってて、
はい。
あの、近くでスーパーでね。
うん、買ってきて。
うん、はい、買って。
まあ、釣り好きの人は釣ったらいいと思うんですけど。
ああ、いいね。
あいにくの、
うん。
台風なんで。
今回この部屋は4人部屋ぐらいだけど、まあ、2人で使ってるって
感じで。一棟貸し切りですね。
ね、
はい、
木を
ふんだんに使って、
ね、屋久島杉でしょう、きっと。
かな。屋久杉っていうの。
屋久杉ね。
はい。床は竹です。
あ、ね。
うん、
で、こう、眼下には海と素敵なお庭と、
お
庭にはバナナがなってますけど。
いいですね。
とか、あの、岩がゴロゴロ大きいの。
ゴロゴロ。屋久島は岩の島ですから。
うん。
はい。
ですね。
していて、ね。
で、管理人さんが、まあちょっと離れたところに住んでて、
うん、
ご夫婦でされてるところなんですけど、うん、まあワイワイやっても大丈夫
っていうか暇、
暇でね、テレビもなくて、
テレビない、CD プレイヤーしかない、
なくて、もうやることといったらもう料理作って食べて、
洗濯してお風呂入って、
入ってみたいな、
あと喋るだけみたいな、
そう、でさっきもね、もう9時、はい10時ぐらいになって、
うん、
もう何もすることがないねっていうことで、ポッドキャストもう撮ろうか、言ってね。
そうそうそう。昨日もね、することなかった
。早寝
た
ね。
昨日疲れてたのもあって10時に寝たんですけど。
ねえ。
ねえ、いつも12時にそろそろ寝よっかって言い出す。
ぐらいやけど。
全然違うね。
なんかもう日常と違いすぎてね。
はい。
まあでもそういうためにやってきたから。
そうね。本当に良かったですね。目的は果たしたね。う
ん、ね、
今日は猿と鹿も見たし。
ああね。
近距離でね。
ね、はい、あんまり逃げないんです
。全然逃げない。
うん、
やっぱ天敵がいないんでしょうね。
ああ、そうね。
屋久島は大きい動物は人間と猿と鹿ぐらいだそうです。
うん
ね、あとはもう鳥とか、
うん。
ネズミがいるって言ったっけ？
ネズミとあとイタチもちょっといるって言った。
あ、そうか。あと、犬飼ってる人がいて、猫がいて、ぐらいで、ね、
うん、
本当だから、ね、猿とか、しかも自分の敵がいないから、のんびりしてるんでしょ
う、ね、そう。車で近づいてもあんまりギリギリまで避けんからね。うん、し、結構猿と鹿がセットでおるよね。
そう。そうそうそう。猿の向こうに鹿がいる。
あれ、なんで僕さっきね、ここにあった本で読んでね、
はい、
分かったんだけど、はいはいはい、どうして一緒におるかっていうと、うん、あの、猿さんは、
はい、
木に登って、木になっとる実とかを食べるじゃん、
はい。
で、美味しいとこだけ食べたら、下に捨てるんよ。
はぁ。
だからそこに鹿がやってきて、もらうんよ。
はぁ。え、鹿は残り物食べているんですか？そ
う
そ
う。
で、
どうしても鹿はさ、自分らが行けれる場所っていうのは限られるからさ、うん、猿は地面だろうが木の上だろうが行けるじゃん。
はい。
だから、ああいう風にこう、あの、だいたいその、鹿が集まってるところの上を見ると猿がいますよって書いてた。
へぇー。あ、なるほどね。
そうそうそう。
餌場になってるんだ。
そうそう。
仲良さそうですね。
ね。
なんか、だって、K さんが見つけた写真
で。写真で、鹿の上に猿が乗ってましたからね。
もののけ姫の世界ですね。
ね。
ね、
うん、
ね、カルバン、
うん、ねえ、
てかもののけ姫に出てくるヤックルって役しかだと思ってたけど、
うん、
全然役しかもっとちっちゃいね。
あ、そうそう、猿も小さめや。
猿が乗ってちょうど良かったですもんね。
うん、
人間は乗れないね。
やっぱりその猿と鹿はね、隣の口の選ぶ島、は
い、あ、そうなの、
にもおるって言った
。ああ、そうなの。
そう。だから昔、日本が陸続きだった時に、
はい、
九州とこの屋久島続いてたから、
ほ
う。そうそう。で、その、まあ、向こうから来てるんじゃないかっていう説らしいんやけど、
うん、
で、まあ、きっと天敵がおらんから、そんなにこう大きくならなかったのかもしれないね。
ああ、
そう。必要に迫られずに、こう。
このサイズで生きていけますと。
そうそう。
うん、
ただその、ここのさ、ゲストハウスのオーナーさんが飼ってる犬、はい、
うん、
あの、屋久島犬、
うん、
はね、足むっちゃ長いね。
長い。スマート。まあ、あの、
で、耳もすごいピーンと
して長い。この犬はミックスって言ってましたけどね。
うん、僕は後でね、調べたけどね。う
ん、あんな感じですか。
うん。あの、もう今、本当の血統書付きっていうのはおらんらしいんだけど、
はい、
ミックスがこう、なんかこう増えすぎて、だけど画像で見るとね、ほんとキツネみたいぐらい耳が長くてピンとしててね、で細くて引き締まってるっていう感じだよね。そう
ね、シュッとした
外廃用タイプや。どっちか言うから
そうやね。
うん、
ね、かっこいい犬でしたね。
ね、
うん、
うん、
はい。
まあその環境によって、まあ人間だけじゃない他の生物もやっぱり進化したり退化したりというか、
うんうん、適応していくというか、
ね、
うん、
この屋久島の森っていうのも、あのガイドさんが教えてくれたけど、
うん、
実はもう結構昔から人の手は入ってますよっていう、
はいはい、
でも伐採してるわけで、でいろんな株がね、切り株があって、
うん、
ただそのこんだけ短い期間のうちにこう再生できる強い力もあって、
うん、
その切り株の上にまた木ができて、その上にまた木ができてとか、はい、3世代のね、木とかだったね。
あった。3世代はね、最初に倒れる倒木の上に、
うん、
なんだっけ、倒木更新、
更新、そう、アップデートしていくよね。
実が出、実が落ちて生えて、うん、その木が切られて、今度、切り株更新で、切り株にまた種が落ちて生えて、
ね、
で、3世代がね、ありましたね。
ねえ。だからそういうふうにこう、なんだろう、人間も動物も植物もやけど、その場その場の環境になんとかやっていけるもんなんやな、っていうね。うん、
ねえ、受け継いでいかれていると。
うん、ねえ、
うん。
思いました。あと、僕はその、南の島だからさ、
はい、
もうちょっと僕は沖縄っぽい感じかなと思ったんだけど、やっぱそう、それでもそうとも違うよね。
全然。
沖縄とはまた違うし。う
ん、バナナの木はあるけど、
うん、
やっぱりなんか、日本の森っていう感じ
もするし。感じがするよね。
うん、沖縄だいぶ遠いもんね、ここから。
うん。あと、全然リゾートじゃないね。
全然リゾートじゃない。
全然なんていうの、コンビニもないし。
はいはいはい。
本当に田舎、
そうね。沖縄はコンビニ、あ、ありました
ね。めっちゃあるよ。
めっちゃあったわ。
あるけど。
やっぱり、だから沖縄は大きな県で、
うん、
まあそこそこ都会だけど、この辺は島であって。
なんかね、やっぱ観光じゃないよね、ここって。
うん。なんかね、こんなに観光客が来るのに、観光客、観光してないというか。
そう、雰囲気が出てなくて。
ね、すごいおしゃれな店も日曜提供だしね。
そう。ゆるいよね。商売っ気なくて、ゆるくて、
そう、
うん、なんやろうな。まあ、あんまりちっちゃい子見えなかったっていうか、
うん、
まあ、そんな学校始まってるからってもあるんだけど、
はい、
うん、まあでも、あんまりむっちゃ若い人も少ないね、やっぱね。
うん、
20代のあんまり人見んかったかな、登ってる人って。やっぱおじさんおばさん多かったよね。
まあ、多かったね。
登山好きなんかな、みたいな。
噴水峡は若い人もいたけど、
うん、
そんなに、
うん、
まんべんない感じでしたね。
うん、
おじさんおばさんから、海外の方から。
ねえ、
うん。
海外の方、おそらく韓国の方じゃないかなと思われる人とかで、
うん、
とんでもない格好で山登ろうとしてる人いましたね。
あ、なんか、ブーツみたいな。何人も
見ましたよ、僕。ローファーの靴みたいなとかで。
そうそうそう。
あの大雨の中。
傘さして、
ち
っちゃなリュックで、ショーパンで、
ねえ、
ね。ショートブーツかローファーかみたいなね。
はぁ、みたいな、その。
口紅は真っ赤なやつしてね。ね
いましたね、あれは危ないね、みたいな。
はいはいはい。さす
が
にね。
ちょっとね、なんか、
ちょっと攻めてましたね。
ちょっとやっぱ、うん、大丈夫って思ってるんですよね。
かね。
きっとね。
英語の案内とか、
あんまり
少なかったのかな。場所によってはね、英語と中国語はありましたけど。
行きのフェリーは結構一緒になった人、外国の人多かったよね。
多かった。
ヨーロッパ系か、アメリカ系か、みたいな。
白人。
の人
ね。
で、こう、あ、やっぱ好きなんやなっていうの、雰囲気出てたよね。
そういう人たちは、だって
もう自然が。
でっかいザックしょってね。
あー、みたいなね。慣れてるなー、みたいな。
準備バッチリでしたね。
やったね。
はい、
うん
ね。うちらもこれを機会にちょっと山に目を向けて。
そうそう。
ね、地元の山とかも行ってみようかなと。
行ってみようかな
と思いました。
うん。
いろいろ買ったしね。
そう。あと、もし、ちょっと聞いてる方で、
はい、
僕らみたいに、ちょっと、山やってみようかなと思う人、
はい、
おすすめなのは、
はい、
やっぱ靴はいいものを選んだ方がいい。
あ、そう。靴大事。あと、インソールも作ったら、あれ結構快適でした
ね。
はい。
何足かやっぱ試し履きをして、
うん、
通販で買わずに、
うんうんうん、
自分に合ったものを選んだ方がいいと思います。は
い、いいです。
で、あと、僕これ良かったなと思ったら、猫さん借りてくれたさ、ストックあれを、やっぱ一本が良かったよ。
あ、そう
一本で。
そうか。
うん。
私あれね、ちょっと苦手だなって。
僕絶対あれあった方がいいと思う。
あったら便利なんですけど、安定して歩いてるとき、ほんと、どこについたらいいか分かんない。どうした
つかんかったよ。
ついてなかったけど。
うん。
そう、でも不安定なときね。
あったら。そう
そう。ちょっとよいしょって登るときとか、いい
です。そうそう。で、僕はね、結構ね、次どこに足出そうかなっていう前に、先にストックを置いといて、で、手で言うたら支えといて、一歩出すっていうのがね、すごいやりやすかった。
うん、
で、両手に持つ人もおったんやけど、うん、あれはもうちょっとなんだろう、平地のさ、ノルディックウォーキング
の
感じの時にはいいかなと思うんだけど、
はいはい
はい、っていうのは、片方をさすがにちょっとフリーにしとかんとさ、うん、とっさに手つきたい時とかさ、支えたい時に出にくいし、
うん、
あと途中でちょっとカメラをさっと出したいなとか時にさ、両手だとちょっとカメラ触りにくかったりとかさ。
うん、片手空いてた方がいいですね。
うん、なったから、
うん
一本のストックおすすめです、僕は個人的に。はい、
ストックね、
うん。
結構ね、こういう登るところは近くに借りるところも
あるみたいだから。そう、レンタルさんもいっぱいあった。ホテル内とかにもあるし、はいね、観光センターにもレンタルあったし。
うん、そういいですね。
ね、
うん
うん。
ぜひ。
はい。
はい。と思います。
はい。まあ今日はこんなとこですか。
こんなとこです。今日はちょっと初めて後ろで音楽を流してみました。
聞こえてますかね？
ますかね？どこかな？
虫の音の方が聞こえてる。
虫も結構鳴いてますね。ちょっと、そういえば雨やんだね。うん、
もう、今午後は。
もう過ぎたか。
うん。もう、屋久島より全然北
に。北に行ったのかな？
うん。
そっか。
九州の左ぐらいまで行ってると思うんですけど。
うん。はい。ちょっと、このコテージについてる。
はい。
CD。
あ、練
習した。
超電話終わってしまいました
けど。カンタ・ジョビンっていう CD でした。
はい。
ミオ・マツダ・プラス・ジョージ・サワダ・ウィズ・ストリングス。です。
うん。音楽良かったですね、今回。テレビなくてさ。
あ、そう。結構ね、YouTube で。探したジャズかけたりとかね。
うん。
ゆったりしました、
ね。すごくいい雰囲気。
はい。
過ごせた。
ねえ、こういう家に住みたい、いつか。
うん。あとね、僕思ったんやけどね。
はい。
こんだけ、 この中におってやることないなーってなった時にさ、
うん、
ちょっとでもやることがあったら嬉しいね。これ、
洗い物とか。
よ、そうなんだ。洗濯物が、洗えて、今から干すみたいな。あ、じゃあ干そうかみたいな。干そうぜひ干そうみたいな感じ。それぐらい、やることに飢えているみたいな。もう。
確かに。家事進む。
ご飯だみたいな。
ご飯作るってのに、さっと作るし、
うん、
終わったら、ケイさんがさっと洗い物してくれるし、
うん、
洗濯したら二人でさっと干すしね。
からな。
朝は布団片付けるしね。
ねえ。
うん。やっぱ追われてない感じが、むしろ。
なんかこう、やっぱ人間って、ある程度やることを欲してるんよね。うん、やりたいんよ、
本当。仕事したいんですよね。
うん。暇すぎても困るんよね。うん、
現代、ちょっと忙しすぎるから、
うん、
何もしたくないってなるけど、
うん、
適度にやることは必要ですね。
ねえ。
うん、
けど、こう、でもテレビとかもさ、一回見出したらダラダラしてしまったりするのこととかってさ、あれって暇やから、何かをしたくて、テレビ見てるわけじゃなくて、
うん、
なんか、まあ、ある種見さされてるというか、
はは、
いう感じもあると思うよね。うん、その場に、いさされてるっていうかね、テレビの前に。
はい。
だけど、テレビがなくて、こう音楽かけてさ、外も静かでさ、みたいな中だったらさ、なんか自分からなんかしたいなっていう気になるよね。
ありますね。
ね、昔の人ってこういうことやったんかなみたいな。
だって、Kさんが、普段本を読まない Kさんが、置いてあるガイド
ブック
片っ端から読んでますから。
全部見た、
ね。よっぽどやること。
英語のやつも見た、
ね。すごい。はい、
うん
ね。何もないというのもまた贅沢なことですね。
ね、
はい。
なんかそのガイドブックにあったけどね。
うん、
何もないけど全てあるっていう
ね。おー。ね、哲学的。
なんかどっかのガイドさんが書いてましたけどね。
はい。
ああ、なるほど
な。なるほどな。
ね、
はい。
うん、
なかなかいい滞在になりましたね。
うん、
はい、この後は私たちは、
種子島に行って、別府
行って、
はい、
と巡ります。
はい。
はい。
で、別府では、ケーズ、ファーザー、マザーが合流します。
ケーズファミリー集合です。ちょっとね、親孝行の日ですね。
そうそう。ここはね、まあね。
はい。
そんな感じです。
はい。
また報告します。
します。これは、こう、元に、お家に帰ってから、
アップだから、
アップしますので、
10月9日とかかな。
かな、になります。
うん、はい。
はい。
ツイッターをやっています。
ゼロから始める体づくり。
はい。
はい。ご質問、ご意見、感想など、
お寄せください。お寄せください。
ハッシュタグ、
ゼロ体。
を
つけてくださいね。
はい、カタカナです。お願いします。
はい、はい、じゃあ今日はこの辺です。
はい、さようなら。
さようなら。